藤沢歴史探訪、先週に引き続きまして建築家の前田忠敦さんにお話を伺います。前田さん、今週もお話よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、現在鵠沼郷土資料展示室にて開催されています写真に見る鵠沼南部の変遷、こちらたくさんの写真が展示されているんですけれども、こちらの写真を撮影されたのが建築家の前田忠敦さんです。約820箇所の写真を収められてきたということなんですけれども、町の定点で写真撮影をされてきたというのは、建築家の前田さんの観点からだとどういったものがこう見えてくる、どういった調査になるんでしょうか。
はい、建築の世界ではですね、ちょうど1970年前後にですね、デザインサーベイというのが流行りました。で、これは何をやるかというと、一般的には、建築設計をするときにその周辺の街並みや歴史を調査するということなんですが、1970年頃に盛んに学生たちが行ったのは、消えゆく日本の街並み、集落というものをいかに記録しておくかということだったんです。で、これがですね、地方からみんな大学に出てきて、自分たちの昔の農村のイメージ、集落のイメージ、生まれ育った町がなくなっていくのがもうひしひしと分かってたわけですね。で、これなんとか残さなきゃいけない、あれ日本の町並みをどういうふうに残していくかということで、いろんな大学の学生さんたちがいろんな集落の調査をして、でこれはね、測って歩くんですね。実測して歩いて、あるいはスケッチをして、一軒一軒の家でおじいちゃんおばあちゃんから話を聞いて、昭和30年代にはどうだった、40年代にはどうだった、で歴史とか文化とか民族学につながっていくような調査手法でした。で、私の先輩方、大学の先輩方は、大内塾とかそのあたりの調査をされてたんですが、その伝統がまだ息づいてまして、でこれを私は自分の鵠沼の町で調査をしようと。でスケッチとか実測ではなくて、とにかく写真を撮って地図にプロットして、そこから見えてくるものが何かっていうのをまとめよう。で鵠沼の町でまとめていったのが、一軒一軒の家を調査するわけにはいきませんので、町並み、佇まい、景観という言葉がありますけれども、通りがどんなふうにできているのか、でその通りの構成要素を抽出していくと、例えば竹垣があります、玉石が積んであります、大きなお屋敷の門があります。大前提として背の高い鬱蒼とした松の木がたくさんありました。すなちに松原っていう鵠沼イメージがあったんですね。でこれ面白いことに、前回もお話ししましたっけ、僕が大学に入った時に、前田君どっから来たの、いや鵠沼から来たんだよ、で僕の鵠沼のイメージというのは鬱蒼とした砂地に松原で、これもね、僕より先輩方おっしゃると思うんですけど、鵠沼の家っていうのはね、広い庭で鬱蒼としていて、海から帰ってきてそのままね、裸足でごめんね、庭から湿気って言って入ってくる、まさにそれ体験してたわけですね。でそういう中で、前田君どこから来たのって、鵠沼だよって誰もわからない、でこういうとこだよ、江ノ島の近くだよって言った時に、えそれ湘南じゃんって話になると、僕がイメージしている湘南というものと、周りの人が外から見た湘南っていうんですか、マスコミが作ったり、あるいは東京埼玉の人が見た湘南っていうのと、どうもイメージが違いそうだなっていうことがなんか見えてきました。で僕の中の湘南っていうと、やっぱり鵠沼の砂地に松原、竹垣があって、そこにサーフボードが無造作に立てかけてある、これが湘南だったんですね。でサーフィンのイメージももちろんそこにはあるわけですよね。でも外の人が見てる街並みのイメージって、もしかしたらマイアミだったりカリフォルニアだったり、最近だとハワイ、ヤシの木なんですよね。だからここで松の木とヤシの木の違いが出てきますよね。だからこういうのを分析していくと、あ湘南ってなんだろう、いや鵠沼って何だろう、逗子って何、鎌倉って何っていうのが見えてきました。でさらに言っていくと、先ほどのデザインサーベイが始まった、1970年前後に原風景という言葉が日本で生まれます。私街並み調査をやっていることがきっかけで、逗子の建築家長島光一先生と知り合いました。先生のご指導のもと、逗子や葉山の皆さん、葉山でいうと葉山 環境文化デザイン集団の皆様なんかがそうなんですが、何人かでですね、原風景を生かす街づくりの会というのを長島先生会長にしてやっております。そこに参加してるんですけども、外国でですね、原風景っていう言葉が、ね、ないそうです。ヨーロッパ行きますと。でなぜかっていうと、原風景がまさに現在の風景なんだそうです。石の街並みがあったりとか、ヨーロッパの街並みね、そのまま何百年も続いてるんですよね。あるいはイギリスの片田舎で一軒家を建てようとしたような時に、これもその厨子の先生から伺った話なんですが、まず建てられないと、自分の好きなようには周りの景色にそぐうようにしなきゃいけない、もともと建てた家に敬意を払わなければいけないということを言われたそうです。日本ではそういうことがなくって、もう自分が買った土地には自分が好きなように家を建ててしまう。これってどうなのかなっていう疑問が自分の中でずっと残ってますね。
お話を伺っていると、鵠沼の原風景、そしてそれが今の現在の姿、だいぶ大きな違いが出てきているということなんですね。実際にあの写真を拝見すると、おっしゃっていたようにお宅の門だったりとか、あとまあ緑の多さ、緑の量というのがだいぶ違っているというイメージがあります。
そうですね、昔は鵠沼の区画というのは非常に大きかったものですから、1500坪とか1000坪に1軒、そうすると家が建っているところというのはほんの一部で、あとはちょっとした庭があって、さらにその奥はもう松原なんですよね。だからお友達の家で松原抜けてポンと庭があって、そこでみんなで卓球している、でさらに奥に家があるなんていうところもありましたし、でこれが分譲されちゃいますと、どうしても松の木全部切って更地にしてしまうということになりますので、この辺が今後松の木一本でも多く鳴かせるような努力が必要なんだと思います。
ね、本当にあの展示を拝見していると、まあ、懐かしいなと思う方もいらっしゃるでしょうし、あるいは新しくこの町に来た方なんかは、こういった風景があったのかと初めて知ることもできますよね。そういうふうにかつての場所を知って住む、これも今の人たちにとっては大切なのかなと感じましたが、いかがでしょうか。
そうですね、我々専門家以外にでもですね、あの多くの方がそうされていると思うんですけれども、例えば川越に住みたいっていう人は、川越の、ね、歴史や文化大体調べてますよね。調べてこうだって言って住みます。あるいはエーゲ海あたりの城と、あとドアとかが青で塗ってあったりとかっていうエリアに住みたいっていう人は、それぶち壊して住むことしないんですね。それの伝統を受け継いで、自分はこれを守り伝えていこうっていう意思でそこにお住まいになるわけですよね。でそうしますと、鵠沼なんかでももともとあった町の文化や歴史、こういうものがあって、だからこそ自分はそこに住みたいんだっていうことを知って住むってことは非常に大きいですし、その例えば鵠沼の松の木っていうのは自然に生えてきた松の木ではないっていうことを実はご存知でしょうか。別荘地を作るときに一面の砂丘だったんですね。これ別荘分譲っていう形で鵠沼の場合は作られたんですが、松の木を植えることが推奨されたんです。だから土地を買った人は自分たちで松の木を植えて緑化しながら別荘地、日本の原風景を作っていったって非常に面白い別荘地なんですよ。だからそのことを知っていただけると、例えば今サーフィンをやる方、海が好きな方、海の環境についてとっても論議されてたりします。でも自分の住むところ、土地を買うところ、家を建てるところについても同じように考えていただければ、あ、じゃあ更地になってしまったところ、松の木切っちゃったところなんか買わないよ、家建てる部分は最小限仕方がないんですけども、なるべく地形もそのまま、松の木も1本でも2本でも多めに残っているところの方が自分は欲しいんだよ、そこでロハスなことやりたいんだよ、エコロジーなことやりたいんだよって言っていくと、売る側も今度は、あ、松の木切っちゃうと売れなくなっちゃうんだね、そんな風なみんなの考え方が変わっていくようなきっかけになれば、これが一番嬉しいかなと思います。
ありがとうございます。若い方から、そして年配の方まで幅広く見ていただきたい、そんな展示だなというふうに感じました。話を伺ってまいりました。藤沢歴史探訪、写真に見る鵠沼南部の変遷ということで、今回は建築家の前田忠篤さんにお話を伺いました。前田さん、来週も引き続きお話を伺っていきます。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。